アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン38、
マタギの話
をお送りします。
いかたい岡本智也、アビクレヘアン、おはようございます。岡本智也です。
いかたい原田圭介、アリクレヘアン、おはようございます。原田圭介です。
いかたい皆さん、おはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年度アイヌ語を教えてくださる岡本智也さんと原田圭介さんは、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの先輩と後輩で共に学び合った仲です。現在はビラトリ町内に住んで、アイヌ文化の伝承に関わるお仕事をしています。さあ、その原田くんなんですけれども、
はい、
今年狩猟免許を取り、
はい、
さあ冬の山がやってまいりましたが無事出かけられそうですか？
はい、出かけられます。
お
なんとこの前ちゃんと申請して銃もいただいたので、
は
い、バッチリこの猟期から狩猟デビューですね。ハンターとしてデビューさせていただきます。
おめでとうございます。
いろいろ門別さんにお伺いしながらハンターとして成長できればいいなと思ってて、11月にも秋田の方へ、ビラトリ町アイヌ文化振興公社の仕事の一環として、秋田の兄のマタギの方々と交流してきました。
へ
え。一緒に山に入って狩猟したりしてきましたね。
いかがでしたか？
いや、すごいなって、何がすごいって、向こうのマタギの方々は本当に山をとても知っていて、で歩き方も全然僕らと違うのかな、ずっと歩いてられるんですよね、山の中を。もう本当 4,5 時間ぐらい歩いて、とてもヘトヘトで、でまた巻狩りってね、山の頂上からこう人を配置してって、どんどん獲物を下に下ろしていく狩りの方法もしたんですけど、そういうことをやっても全然疲れないというか、本当に狩りのプロフェッショナル集団だなって思いました。
たくさんの学びがあったんですね。
はい、なんかね、そのアイヌの狩猟文化とマタギの狩猟文化をこう一緒に学ぼうみたいな授業でやったんですけど、うん、やっぱりね、マタギの方々も山に入る前はお祈りしたりとかして山に入ったりとかするみたいで、信仰の部分も似てるところがあって、面白いなっていうのと、アイヌ語ラジオ講座なのでちょっと言葉に触れようと思うんですけど、マタギの方々がこう里言葉と山言葉っていう風に分かれて言葉を使ってるらしくて、普段使ってるのは里言葉で、山に入ったら山言葉を使うんですけど、心臓は三瓶って言ったり、犬のことをセタって言ったり、水のことをワッカって言ったりするんですって。だから共通点がすごいあって、もう本当僕も門別さんも目が点というか、やっぱり近しいんだなってアイヌ文化とマタギっていう風に改めて感じて、とても面白い研修だったなと思いました。
それは面白いですね。
面白いよね。その狩猟以外にもね、そういうところでつながって、とてもいい経験したな感じです。
はい、
いいですね。
あとマタギの方々にもこのラジオを聞いてくださってる方がいらっしゃって、ありがとうございます。
嬉しいですね。
やいらいきれ、
やいらいきれ。
そんな今日のレッスンはマタギの話なんですよね。
はい、
それでは参りましょう。
ウトゥラのアリキキアンノ、一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン38、マタギの話をお送りします。今日の例文です。アイヌ語の大まかな流れをつかんでください。 まずアイヌ語だけで言ってみます。しねっまたあんこえかしいらまんて。トゥッキムタくちゃちせあらわんぺおかい。レッカムイイキエネユッイキエネコイキ。イネッえかしあなくねいそんくるね。次にアイヌ語と日本語でお聞きください。しねっまたあんこえかしいらまんて。
1、冬になるとおじいさんが山漁をする。
トゥッキムタくちゃちせあらわんぺおかい。
2、山には小屋が7か所ある。
レッカムイイキエネユッイキエネコイキ。
3、熊でも鹿でも取る。
イネッえかしあなくねいそんくるね。
4、おじいさんは狩りの名人です。
解説します。今回のレッスンでは曽祖父がマタギをやっていたこともあり冬の漁について書きました。曽吉えかしは熊は100頭以上取ったそうです。
100頭以上すごいですね。す
そのくらいイソンクル狩りの名人だったのですね。山にという意味でキムタという表現を使っています。レッスン35でタどこそこでどこそこにやえんどこそこへなどの格助詞は位置関係を表す言葉につくと言いました。では金山は位置関係を表す言葉なのでしょうか。実は金はもともと山へ向かう方向を表す言葉なのです。それに対してそびえ立っている物体としての山を指す場合にはヌプリという言葉を使います。キムンカムイは直訳すれば山のカムイですが、クマを指します。そしてただカムイとだけ言ってもクマを表すことがよくあります。カムイイキエネ、ユクイキエネ、クマでもシカでものようにユク、シカと並べて表現された場合には必ずクマのことです。カムイの中のカムイという感じなのでしょうね、
うん、かっこいいですね。カムイの中のカムイ、
うん、
それだけこうもう山の頂点にいる神様というかね、うん、そういう位置づけであったんでしょうね。
そうですね、こうアイヌ文化の中で位の高いカムイだったっていうことがわかりますね、うん、
はい。
何々でも何々でものようにものの名前を並べて表すイキエネという言い方は他の方言ではあまり見ない言い方で、サマニ方言独自の表現かもしれません。クチャチセは漁などをするために山で寝泊まりするための仮小屋です。昔はあちこちで漁をするために山の中に何箇所もクチャチセを建てて、いわば山登りの時のベースキャンプのようにしていたものだと言います。あのゴールデンカムイでもアシリパさんと杉本たちがクチャチセでこうご飯を食べたり寝泊まりしたりっていうシーンがたくさん出てきますよね、
うん、
あの木の枝をこう三角に小屋を建てていく、
うん、
あの形ですね、
うん、そうですね、うん、
クチャチセのその骨組みになるこう3本の木の木工を組み立てて作る三脚があるんですけど、ケトゥンニって言うんですけど、すぐ本当に作れるんですよね。こうロープでぐるぐるってやってからこうちょっとねじったりとかしたらすぐ三脚になるんですけど、それがもう本当に丈夫で全然倒れないんですよ。一回あの本当体験してみたら、あこういうことなんだっていうのが分かると思うので、ビラトリ町へ来てください。気になる方は、
はい、
はい、
ビラトリ町のどこに行けば かりますか。
アイヌ文化振興公社に来てください。
リア店長の
リア店長の二部谷の
コラム、宗吉江歌詞の陣羽織。
宗吉江歌詞はカムイの実、儀式があるときにはイナウルという木の削りかけでできた冠をして、肩から刀を下げて陣羽織を着て正装で儀式をしていました。そんな宗吉江歌詞の陣羽織を熊谷兼さんが私のために作ってくれました。素晴らしい陣羽織で、私も陣羽織が似合うアイヌになりたいです。
お、素敵なお話。
こう宗吉江歌詞が着てた陣羽織が茶色で、結構地味ではあるんですけど、こうとっても装飾とかかっこよくて、こう儀式の時とか着たいなっていうふうに思います。
あ、まだこう着て儀式に出たことはないんですか。
そうですね、まだ着て儀式に出たことはないんですけど、来年あたりから着たいなって思ってます。
あ、
カネさんは最近ですね、作ってくれたのは。
へ、
ずっとこうチクチクと少しずつ進めてくれたみたいなんですけど、今年の8月とかそのぐらいにもらいました。
あ、いや素晴らしい、そのね陣羽織を着て、うん、儀式に臨む姿、カネさんも楽しみにしてらっしゃいますよね、きっと。
そうですね、
うん、
なので素晴らしいアイヌになりたいなと思います。
陣羽織ってアイヌ語ではチンパオリ、
チンパオリだったと思うけど、
借用語ですね。
いいですね、素敵ですね。これ複製してくれたってことですよね。
そうですね、複製してこの宗吉江歌詞と同じ、
ああもういいね、鳥肌ですね。すごいな。
いや嬉しいですね、こう、
狩りの名人で木彫りの名人でもあった、岡本宗吉江歌詞の、今度は陣羽織を着て、そのねこう魂もこう受け継ぐような気持ちになりますね、
そうですね、大事なものです。
この、素晴らしい陣羽織はアイヌ語ラジオ講座のホームページにも、アップさせていただきますので、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。
はい、はい、それでは今週はここまでです。来週はレッスン39、12月の復習をお送りします。
さてアイヌ語ラジオ講座のテキストは札幌 STB の本社受付と道内の STB 各放送局でお配りしています。番組ホームページからダウンロードができますので、ぜひご活用ください。ホームページではポッドキャストで過去のレッスンを遡って聞くこともできます。いろいろな先生の講座がありますので、ぜひお聞きになってください。熊谷兼さんのレッスン、サマニ方言も聞くことができます。平成18年度の2006年の4月からのレッスンです。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは ainu@stv.jp です。智也先生、原田君、いやいらいけれー、ありがとうございました。
いやいらいけれ
ー、吐くのかパセノポ、いやいらいけれー。ここまでです。ありがとうございました。スイウヌカランノ、またお会いしましょう。
スイウヌカランノ。